見ず知らずの方々じゃが、私が来るのを宗主を挙げて今や遅しと待っておってくれるでありましょう。よう夢から覚めました。喜んで私も越後へ参ります。しかしご師匠様、あなたは四国で今生のお別れをなさるでしょうし、私は越後で今生のお別れをするでしょう。師匠と弟子が離れ離れで今生のお別れをいたしましても、念仏者のみに与えられたる幸せは再び会う世界があります。おっしゃると思わず法然様はご外さんの手をしっかりとおにぎりを遊ばして、別れ人の道は遥かに隔つとも、宿りは同じ花のうてなぞお浄土で会おう。右と左にお別れをなさって、法然上人は四国へご流罪になったんですけど、まあ一年足らずで赦免、罪が許されて京都へ帰ってらっしゃったが、80歳1月の25日に豪情になるわけであり、五外さんはなかなか念仏が広まらんのです。なんでやったら先祖代々仏とも法とも知らん、そういう人々にはどうしてもお念仏が広まらんわけです。2年経っても3年経ってもお念仏の声が聞こえない。だから3年経って柏崎というところでお歌いになった歌が、この里に親の獅子たる子はなきか、実りの風になびく人なし、親しなかいて悲しんどるもんなら一声ぐらいは念仏しそうじゃと、子供しなかいて悲しんどる親がありゃお念仏をしてくれるのに、誰も念仏してくれない。この里に親の獅子たる子は泣きか、実りの風になびく人なし。涙ながらに仰せになったんで、それでもまあ一生懸命念仏をお広めになっておりますと、4年目に赦免、罪が許され、たちまち京都へ戻りたかったんですけれど、賢に毛を施さんがためになおしばらく在国しましましけり、このまま京都へ戻ったらせっかくお念仏の声がぼつぼつ聞こえるようになったのに、また念仏の火が消えちゃうやろうというので、まあ帰りたいは山々じゃけれども、もうしばらく念仏が盛んになるまで見届けなければ京都へは戻れんというので、前後7年間あの雪の越後でご苦労なさって、もうこれなら大丈夫というので京都へ戻ろうと道中してらっしゃったら、途中で法然様はすでに亡くなった。ご師匠様のいらっしゃらない京都へ戻ったとき、何の所詮もない。金金笠間というところの豪士が、関東はほとんど無宗教状態です。どうかお御足を運んでいただいて、関東八州に念仏の種をまいてもらいたいと、再三のお願いでありましたので、信濃の善光寺へ参拝をなさって、その足で笠間というところへおいでになりまして、3年間この笠間においでた。それから稲田へ大釣りになりまして、まあさまざまな出来事があったわけでありますが、まあ前後ほとんど20年時間関東にお念仏の種をおまきになったわけです。ところがいろいろ考えてみると、やっぱり五海さんはどうしてもですね、 この教行信証という六巻の証明をこの書いておかにゃならんということは、一つは法然様のご恩を報ずるという、そういうまあお考えが一つと、もう一つは松代の我々に往生の道しるべ明らかにしておいてやろうと、こういうお考えで苦心惨憺がそばして、ほとんど御往生の間際まで、あそこも訂正しここも訂正しお直しになりまして、今現在残っておる教行信証は御一代の傑作と申しますか、本当に一時一時に涙がにじんでおるわけです。そういうものを残しをなさったということは、我々に後をしたいよ、人間に生まれて尊者徳者で前暮れでは何にもならんぞ、今度こそは迷いの足を洗いよということをお知らせになったのが教行信証であります。で、今日はこの大須を得こう、元素を得こうと、こういう浄土真宗の他の宗旨では申しません、一番大事な問題についてお話を申すわけでありますので、まあその気になって一つ聞いていただきましょう。ちょっと休憩ですね。佐渡というところはですね、これは日蓮聖人が、流罪に、ならしゃったところでありまして、真言宗と日蓮宗がほとんど、大きなお寺があるんだそうですが、浄土真宗のお寺はほんの微々たるもんだというので、お話を聞くということはなかなか容易なことじゃない。それでまあ越後へ行ってお稼ぎをこむるか、富山へ行ってお話を聞くか、まあ本当にええお方がないので、この一年ということがわからんと、こういうので、まあ一昨晩はもうほとんど、夜深夜まで話をしていたんですが、この五海さんがですね、十九の時に何時明魂十余歳と、これは自分の肉体がまあこの娑婆に十年余りしか置いてもらえんのだと、そういうまあお言葉だと思って、まあ、死に物狂いで、まあ、修行をされたわけです。ところが法然様の手元へおいでになって、35歳の時に図らずも、まあ、越後へご流罪になったわけです。そこでその法然様からおっかせを被ったことをその忘れてはいかんというので、次から次へとこのメモをしてらっしゃった、つまり書いてらっしゃったわけです。それを整理をされて出来上がったのが愚徳抄という、これは非常にありがたい、お抄経でありますが、その中にあの十九の時に聖徳太子から何時明魂十余歳とおっしゃったのは、肉体の命が十年余りしか娑婆に置いてまえんということではなくて、我が心が長い間迷ってきたけども、ようようお慈悲に満足をさせていただいて、こんな休めをようこそと信心が欠場ができたということが、この一年と、それは一年ってことは、まあ一思いということでありますけど、それを五海さんが一年というは信行開発の時刻の極速を一年というと、あるいは信心に二心なきを一年というと、これは一つの 五海さんのお言葉を、まあ、私は申しますが、あんた方覚えられや、覚えてまうとええが、とても、まあ、覚えられまいと思うけど、頭のいい人が大勢やで、あの、なんかあんた方忘れるのが言ったら、よう忘れたら言いなさるけどね、あの、嫁さんに悪口言われたことは死ぬまで忘れへんやろ。なおなあにも記憶が悪いわけじゃねえで。だから、まあこれからこの1年とはどういうことかと。いうことについて、五海さんが今日、この行の巻の中におっしゃった言葉をこれから申します。まあ覚えられや覚えてまうといいが、まあ覚えられんでもいいが、そういうことじゃと。いうことをまあ聞いてもらうといいと思うが、願成就の一念というはと、第十八願には願文にはないし十念と書いてあるんですね。ところが願成就の文にはないし一念、つまりないしということはお念仏の数にはよらんということです。一声でも十声でもお念仏の数にはよらんと。ということは念仏唱えてお浄土へ、念仏の功徳でやらしてまうというんじゃないんです。それは他の修士はとにかくも浄土真宗は自身往生の行とは思うべからず、ひとえに仏頓法人の称名と心得やと。だからこのお念仏をするってことは誠にまあ結構なことですけど、先般お話をしたように、あの南無ということは決めようってことでしょ。決めようってことはどういうことかったら、最後に時君を挙げて、そして南無というは決めようなり、決めようというは本願召喚の直命なり、実行以来親様が呼んどってくださる、その呼んどってくださる直命が我が口を通じて南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とお念仏をさせていただくでしょ。だからこの信仰開発の時刻の極速あっと思う瞬間に、あ助かるやっちゃなかったが、助けをためにご高陽光のご苦労をくださって南無阿弥陀仏になってくださったってことは、落ちがけのざま果てのまま引き受けていただくご準備ができた証拠が南無阿弥陀なんだと。そこに満足をさせていただいたその瞬間の時間、もう迷う心配のない身になったと、そういうのを信仰開発の時刻の極速を一年というと。で、その一年ということはどういう意味だと、こういうとね、願成就の一年は先進なり、先進ってことはもっぱらの心と変えて先進、それから先進は人心なり、人心は人心なり、ここに人心という言葉が二回こう出るんですね。はじめの人心は深い心という、そういう人心、それから二番目の人心は深く信ずるという、はじめは心、あとは信ずるというので、先心は人心なり、人心は人心なり、人心は剣を人心なり、剣を人心は欠上心なり、欠上心は無上上心なり、無上上心は心心なり、誠の心と心心なり、心心はすなわち相続心なり、相続心はすなわち純心なり、純心はすなわち、真実一心なり、真実一心は大狂気心なり、大狂気心は真実信心なり、真実信心は金剛心なり、金剛心は すなわち、元祖仏心なり、元祖仏心は土主上心なり、土主上心は修行を摂取して安楽浄土に生ぜしむるの心なり、この心すなわちこれ大菩提心なり、大菩提心は大慈悲心なり、大慈悲心は無量光明へより生ずるがゆえに、眼界平等なるがゆえに、発心等しきがゆえに、大慈悲等し、大慈悲等しきがゆえに、仏法の勝因なるがゆえに、うんぬんとこうおっしゃった。だから今これ18あげたんですよ。いくつ覚えた？願成就の一念は先進なり、先進は人心なり、人心は人心なり、人心は堅固人心なり、堅固人心は欠乗心なり、欠乗心は無常常心なり、無常常心は心心なり、心心は相続心なり、相続心は純心なり、純心は真実一心なり、真実一心は大狂気心なり、大狂気心は億念なり、億念はすなわち真実信心なり、真実信心は金剛心なり、金剛心は元祖仏心なり、元祖仏心は土主上心なり、土主上心は修行を摂取して安楽浄土に生ぜしむるの心なり、この心すなわちこれ大菩提心なり、大菩提心は大慈悲心なり、大慈悲心は無量光明へより生ずるがゆえに、眼界平等なるがゆえに、発心等し、発心等しきがゆえに道等し、道等しきがゆえに大慈悲心等し、大慈悲心は仏法の勝因なるがゆえにと、うんぬんとこうおっしゃった。だから一念ということはこんだけの意味があるようでしょ。あるいは欠乗心であるとか、億念だとか、相続心だとか、金剛心だとか、まあそういうことはみんな使ってるんですけど、それは一念という如来のお慈悲に満足のできた、その時にこういうね、ご利益を得させていただくということを18お挙げになった。まあ、そんなこと覚えんでもよろしいよ。何が覚えるもんじゃ。と言うて軽蔑しとるわけじゃねえわ。だからわしらは言わんならんで、これ苦心してこれ何遍これ、やってもやっても忘れるで、覚えて言うんじゃで、これは間違いないこっちゃで、テープにでも含んどいて覚えられるまで毎日聞くじゃわ。そうすると分かってくる。だからこういうことがですね、一年でしょ。それはね、この愚徳章を読むと、この肉体の命が10年余りでなくなるという意味じゃなかったの。迷いの命が前年明寿、五年即生と、つまりね、ようようお慈悲に満足させていただいて、どうなる世話もいらなんだ、幸せのままでよかったなと、満足のできた瞬間にもう迷い通っても迷えんと、そういう身になったのが前年あと思うその瞬間の前の命が迷いの命だった。その迷いの命が一遍死んで、前年明寿だね、明寿ちことは命終わるちことや。だから迷いの命が終わって、お慈悲なりゃこそなと満足のできた後の息はもう迷い通っても迷えんことになった。それで五年即生。 それを孫貝さんが長瀬の志願聞きしより、我らは庄司の凡部川と。川っちことは迷い通っても迷えんちこっちゃ。そりゃそうでしょ。なにあんた方ね、あんたさんを見くびっとるでこんなもんでもいいじゃろうか。そんなバカなこと言いなさんな。あんたの正体、腹が立つことから欲の起こることから、あんたが知らん前にあんたの正体をお調べになったのが五行の思案ちこっちゃわ。無限の時間をかけさせられて、なんで諸仏の本願から円楽師匠と見放されたか。なんで菩薩の慈悲から助かりやっちゃないと見放されたか。見放す諸仏が悪いのか、見放された悪人がダメなのか。それをお調べになった結論が、捨てる諸仏が悪いじゃない。捨てられるが当たり前のことじゃ。その捨てられた悪人をわしはほっとけない。我もし助けずんば、またいずれの仏の助けたまわんぞとおぼしめし、俺だけは責任持って助けてやるな。誰も声のかけてがない。哀れなるがゆえに俺だけは捨てられん。そういう大悲の涙をおこぼしになって何万打仏になってくださったんですから、そのお慈悲に満足ができたらもうね、迷い通っても迷えんちことは、私が我が力で地獄へ落ちようと思っても、わしの力より大眼合力ってね、目には見えんが大きな力でずるずるずるずるとお浄土へ、お浄土へと引っ張ってかっしゃねん。だからそんじゃあ徳じゃあやつがこいつが毎日やっとらさ、どこ抑えてなお浄土へ行けるような姿があるかと言うんじゃけども、あんたが地獄へ落ちようと思っても我が力にては地獄へも落ちずして、極楽に参るべき身なるが家なりと蓮如様おっしゃるが、あんたの落ちる力よりお父さん力が丈夫いと。そういうね、なまな腹が立って欲が起こる、わしみたいアホのと言いなさんな。あんたが気づいたのは仏法を聞いて分かったんでしょ。仏法を聞かん前に何がわしが悪いと思う。それが分かったということは、だんだん法の鏡に照らし出されて、ようよう我が正体が分かったということは、この落ちがけのざま果てに合わせてご成就くださったのが弥陀の本願ですから、法然上人は一つでもああなったら助ける、こうなったら救うという、そういうご注文があれば、それをええこと幸いに、それはできません、逃げるわしだけれども、一つもご注文がないから逃げ通っても逃げられんわやと、持ち合わせのままでよかったんだと、そういうお知らせですからね。まあほらその、今申しましたこの1年にはその先進だとか、あるいは人心だとか剣豪人心、そういうお言葉ね、ずっとこう考えてみると、このそのお慈悲に満足ができたら、もう迷い通っても迷わしてくださらん。なら光が出るか、仏の総合が現れてくるか、いやウロの衛心に変わりはない、海地の流れる泥ボンブや。だけどもどこが違うかったら、悲しいことがあり辛いことがあっても念仏に慰められお慈悲に力づけられて、ああようこそようこそと慰められて、人生の荒波が乗り越えていける力を得たという、それが心が浄土に住み遊ぶというじゃね。体様に置いていて心だけそのお嬢でいて遊んどるんじゃねえで、じゃあもぬけの殻じゃから、ほんでねぶたやかそんなこっちゃねえわ。シャバに命があるうちは悲しいこと辛いことがあっても、それが如来と共に乗り越えていける、そういうね喜びを心が浄土に住み遊ぶと、こういうまあお知らせなんであります。 だからお互いがね安心のできるまではどのようなことがあってもその聞いてもらうええもの加減のことで決めとくとね、とんでもないその失敗をせんならんってことはとことんまで安心のできるまでどのようなことがあっても求めないきませんよっちゅうのはね、あの昨夜その佐渡の人がねその来やらっしゃるのに9時の最後の船に乗って佐渡へ帰ると、うん、おいどもはうちへ帰ると12時頃やと。だからそういうね真剣な気持ちで聞くってことはやっぱりたとえ三千大千世界の見てらん日をも過ぎ行きて仏の皆を聞く人は長く二人に可能なり、安心ができたらね、シャバヤンマラ書いてもらった幸せが本当に喜べる。いつ何時どこで死んでも鼻ついてもお膝元とはなと。そういうね、前年明治五年即生。前の命は迷いの命だったけども、お慈悲に満足ができたらもう迷い通っても迷えんから、後の息は出場の菩薩。こんなものは必要の菩薩と言われても変な気持ちやわ。だけどももう迷い通っても迷えんことにしてくださった。だから前年明治五年即生と、もう迷い通っても迷えんと、我が力では地獄へはいけないと、そういう身にしていただいた。それが念仏者であるということを明らかにしてくださったわけです。まあその内容についてまた昼からお話します。慎んで浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり、一つには大僧なり、二つには幻想なり、大僧回向について真実の教義を心証ありと、うんぬん、お昼前から、お話を申しておりますが、一番大事なことは一念ということであります。これは大無量寿経の下巻に、弥勒付属という、お釈迦様が亡くなっていくのでやがてお釈迦様の、後継ぎの仏としてこの釈迦にお出ましをなさるのが、弥勒様、バイタリア如来というそういう仏様がお出ましになる。でこれはまあ歴代の仏様方が自分の後へ出ていらっしゃる、その仏様方にこのことだけは解かないかんぞと、このことだけは解きなさいよということをちゃんとこの言うて、五年半に入らっしゃるわけです。でお釈迦様も大無量寿経の下巻に弥勒菩薩に対して何を言うてもいいと、何を説いてもいいけれどこのことだけは説かないかんぞよということを仰せになったのが一念ということで、一念ということはどういうことかということについてまあ御前の座でいろいろ聞いてもらったわけですが、信仰開発の時刻の極速を一念という、あるいは信心に二心なきを一念というと、如来様のお慈悲に満腹をいたしまして、どうすることもできない私が持ち合わせのままでよかったということに満足のできたその瞬間の時間に長い迷いの足を洗いまして、いつ何時どこで死んでも必ずお浄土へ往生のできるというそういう安心安堵の身となったということを 心行開発の時刻の刻速を一年というと、こういうことをお釈迦様がこの弥勒様に、今度お前がシャバへ出てきたら他のことは何を説いてもいいと、だけどもこのことだけは、解かないかんぞということを仰せになったのが弥勒付属という、弥勒様にこのことだけは解けよということを言うて、生かしちゃったのが、大無量寿経の下巻にこう出とるわけです。でこの一年ということは、長い間我々は仏様のお慈悲を聞きながら、その仏様のお慈悲が我々の心へ徹底をしなかったと。それは一体なんでそういうようにそのお慈悲が徹底をしなかったかと、まあいろいろ邪魔者もありますけれども、まあ正真下で味わってみると、無明遠縁の闇に閉ざされているために、我が身の正体も分からず、仏様のお慈悲も分からん、それが無明の闇の中にいた。だんだんだんだんおっかせこむるうちにチリチリと破れまして、その無明遠縁の闇が破れると、ああこんなやつめをな持ち合わせのままでよかったなと満足をさせていただく、そういうその瞬間の時間を一年と、心行開発の時刻の極速を一年というと、新人に二心泣きを一年というと、その願成就の門のその一年ということはどういう意味があるんかということについて、いろいろとこの18このお言葉をお並べになりまして、願成就の一年というは先進なり、 んで、ほんでまあ病院行かなかんて